オコム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。声で伝える在宅医療。澤と出塚秀樹のおうちで医療 in 立川。ここからは医療介護福祉の現場にまつわるリアルな声をお届けするコーナー、声で伝える在宅医療。今週は訪問診療の最前線です。スタジオには東京都の大田区、世田谷区、品川区、目黒区、そして神奈川県の川崎市などで訪問診療を行う医療法人良人会ホームケアクリニック田園調布から院長の小林則之先生をお招きしております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では先生、簡単な自己紹介をはい、お願いしてもよろしいですか。
ホームケアクリニック田園調布の院長をしております小林則之と申します。もともとは麻酔科医だったんですけれど、大学でですね、緩和ケア、緩和ケアチームというのの立ち上げというか、まとめ役をやることになりまして、それで研修会とかをの責任者をやることになったんですね。緩和ケア研修会というのを、がんの拠点病院ではやらなければいけないんですが、まあ、その縁でですね、まあ、訪問診療をやっていらっしゃる先生とかと知り合うことになりまして、まあ、在宅で、がんの患者さんを見る、そういう、ことをやってらっしゃる先生と、知り合うことになりまして、自分もそちらの方に興味を持ってですね、まあ、大学でその緩和ケアチーム、まあ、3、4年やってたんですけれど、まあ、その後ですね、大学を辞めて独立して、今は訪問診療の専門のクリニックとしてやってます。
ありがとうございます。ちょっと振り返るんですけど、先生が医師を目指したきっかけみたいなの教えてもらっていいですか。
まあ、もともと父親が医師を目指したということもあるんですが、まあ、残念ながら父親ちょっと戦時中で一回落ちたらなれなかった、まあ、ちょっともう時間的な余裕もなかったようなんですけれど、医者になれとは言われてなかったんですが、まあいろいろそういうこともあってですね、最終的に自分も医学部を目指したっていうことはあります。
なるほどですね。で、麻酔科を選ばれた理由みたいなところは、
自分のうちがまあ開業してるわけでもなかったので、何がいいだろうと思ってたんですね。自分は外科系かなと思ってたんですね。あまりこう内科でコツコツ何かこう考えていくというよりは、外科的な処置とかそういうものが、のが合ってるのかと思ってたんですね。まあ、あと他に例えば、そうですね、マイナーって言われる耳鼻科ですとか眼科とか、皮膚科とかそういうとこがあるんですけれど、まあ、そういうところにも自分はあんまり合わないんじゃないかと思ってます。あまり興味を実際に直接は持ってなかったんですけれど、周りからも、お前麻酔科合ってるんじゃないかとかですね、まあ、あと唯一あと考えてたのがですね、心臓血管外科、外科系だと そっちかなと思ってたんですが、麻酔科を回った時にですね、まあ、あの実習で回った時に、心筋梗塞の処置やる時最初に何をやる、まあ、今だとその処置ってあんまり言われないかもしれないんですけど、モルヒネかなって言ったんですね。まあ、当時の麻酔科の医局長の質問だったんですけど、いやお前初めて当たった、初めて答えられたやつがいたと。
素晴らしいですね。
まあ、モルヒネって、まあ、痛みを取るのと、まあ、ちょっと、なんて言うんですかね、血管拡張したりですね、リラックスする作用があって、あとは当時、今もう亡くなってしまったんですけど、まあ、アスピリンの注射薬とかですね、そういうのを使うのがファーストチョイスってされてたんですね。で、ああそうかと思ってですね、そうか、心臓血管外科以外に麻酔科っていうのは結構そういうのは見ることがあるんだ。まあ、それは麻酔科が、コロナリーケアユニットって言われる、CCU ですね、それとか救命救急センターの立ち上げに関わっててですね、あと心臓のそういう機能を見るのにスワンガンツカテーテルっていう、まあ、今でももちろん使われてる処置ですね、スワンガンツってノーベル賞取って
なんか
心臓に、まあ、管を入れてですね、いろんな肺動脈圧とか、そういうの、あとは心拍質量ですね、そういうのを計測するという、カテーテルのがあるんですけど、 それを実際にやったりするのは、まあ、麻酔科が意外とやるもんなんだということを知ったんですね。
はいはいはい。
あとですね、それで、うん、麻酔科って思ったのが、
はい、
麻酔科って人を死なさない科なんですね。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはいはい。
何をしても心臓マッサージしたりして動かして出すと、うんうんう
ん、はい、ああ
人の死に目を見なくて済む科だ。
あ、なるほど、はいはいはいはい。
では実際あの救命救急センターとか、あの僕のその大学の麻酔科の教授が立ち上げたりしてたんですけれど、まあその救命救急の元になっているのがやっぱり麻酔科の技術だったり、
はいはいはい、
そういう知識というか、あの体の全身を管理するっていうことなので、まあ当時はやっぱり人の死に目は見たくないなと。
ああ、なるほどですね、はいはいはい。
それも一つ大きなきっかけだったと思います。
わかりました、ありがとうございます。でそこから日本医大の麻酔科に入学をされてというところがあって、で2001年にスウェーデン留学されているみたいなお話あるんですけど、はい、ちょっとそこら辺詳しくお話伺います
。僕がその留学したのは医局から3人目だったんですけど、
はい、
まあ、最初の先輩がですね、まあ人工呼吸とかですね、はい、まあサージカル ICU って言うんです、まあ、外科系の ICU の、はい、まとめ役の先輩だったんですね。この間 の、 あのコロナのエクモとかの、
はいはいはいはい、
あのエクモ協会の理事長をされてる方なんですけれど、まあ、あの北欧っていうのはですね、結構そういう、うん、人工呼吸とかですね、
はい、
そういうのにはすごく、まあ、昔から先進的な医療を、
はいはいはいはい、
やってる国で、その中でもスウェーデンのカロリンスカ医科大学、はい、まあ、カロリンスカ研究所と思いますけど、はいはいはい、まあ、そこはまあ、いくつか、スウェーデンでも、うん、まあ、トップクラスの、
うんうん、
医科大学っていうのはあるんですけれど、はいはい、まあ、ノーベル賞の選考をしている大学だということで、まあ、ぜひ行ってみたいなということで、うん、まあ、その先輩が帰ってきてですね、
はい、
お前も行ってみたいだろうというわけですね。まあその気になってですね、
はい、でどれが1年ちょっと
1年ちょっとですね、
はいはいはいはい、
まあ2年ぐらいいければと思ったんですが、医局員としてその大学から給与を持ってもらっていくっていうのは、うんうん、まあどんどん使えてるんで、できる限り1年で帰ってこいっていうのが当時の、
は
い、まあ、ええ、はい、教授の方針だったので、
はい、
まあ1年とわずかちょっと1ヶ月ぐらいですかね、
はいはいはい、
ほんのちょっと延長してもらって、はい、帰ってきました。
なんかその中でこういうことを成し遂げたみたいなことございますか？
実際僕は行ってる間は基礎系の研究だったんですけれど、はい、マウスを使ってですね、
はいはいはい、
まあ、日本で研究してた時はラットだったんですけれど、
はい、
今度マウス使った一度ねノックアウトマウスを使おうとしてたんですけど、それがあまりに小さすぎてですね、まあ呼吸に関係する、頸動脈小体っていう、
うん、
まあ、首の頸動脈のところにあるんですね、はいはい、これであの酸素の濃度をそこが感知してですね、
はいはいはいはい、
呼吸の回数をこう指令をまあ、最終的には脳が指令を出すんですけど、
はいはい、
それに関係する器官なんですね。だそこに麻酔薬を入れたりですとか、
はい、
例えば筋弛緩薬ですとか、うんうん、まあ、神経伝達に関係する物質を入れてですね、はい、その酸素の感受性っていうのを研究する
んです。なるほど。
まあ、実際に使ったのはですね、ちょっとマウスだと何度かやったんですけど小さすぎてですね、ま
あ、
ノックアウトマウスを使おうと思ったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとあまりに難しいので、はい、ウサギを使うことで、
ウサギですか、はい、なるほどですね。で、まあ、そこら辺の研究を、まあ、1年半ぐらいされてというところで、で緩和ケアを立ち上げた後に、クリニックを2010年に田園調布に立ち上げたということなんですけど、はい、これ田園調布にした理由みたいなのは何かあるんですか？
まあ、自宅が近くてですね、
あ、そうなんですね、
やはり24時間、はい、365日患者さんを見なければいけない、
はいはいはい、
まあ、離れたところではできないと思ってですね、はい、家の近くで、はい、考えて、そこで決めました、
はい、なるほどですね。でこれはもう緩和ケアチーム立ち上げから、まあ、本部診療を、まあ、非常勤でやられたとみたいなところなんですけど、基本は訪問診療に特化してるみたいな感じですかね、はいはい、
まあ、ここで一番違うのはさっき麻酔科医は 見取らなくて済むだろうと思ってたところから全く逆のことに、
なるほど、
はい、
ああそこは なぜそうなったんですか。
その在宅医療に興味を持ってからですね、うん、まあ、あの大学にまだいる時にですね、
はい、
土曜日に非常勤としてこう在宅医療を経験するようになったんですね、はい、そこでまあ人を見取るということを見てきたんですけれど、うんうん、まあ、あの大学で緩和ケア病棟ってあまりないんですよね、はい、僕らが緩和ケアチームと言ってても、うん、まあ、主科として患者さんを持ってるわけではないので、うんうんうん、実際に見取るってことはあまりないんですね、はい、ないんですけれど、人を見取って驚いたことに喜ばれる、そんなことも見ることになってですね、
はい、
それをずっと繰り返してたらですね、
はい、
なんか手術の麻酔だけ見てると、うん、ちょっと物足りないというんですかね、あ、まあ、それは今でも麻酔業務を僕もしててですね、
はい、
それはそれで完結してるんですけど、
はいはい、
まあ、手術室に患者さん全ての患者が来られるわけじゃないと、が
ん、うんうん、
まあの患者さんなんかですね、一度手術して手術室で見た患者さんを、
はい、
今度まあ病棟で見るようなことになる、
はいはいはい、
まあ、手術をできる人って実はまだまだ余力がある人なんだと、まあ、あと、まあ、がんでいうとステージがまだ手術できる段階の人だと、手術した後の人がどうなってるのかっていうこととかですね、まあ、そういうことが逆に興味が出てきたというか、
なるほど、
まあ、そういう人たちを最後まで見るのも自分の仕事だと思う、はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃあ今クリニックでこう何ですね、理念というかなんか重視していることみたいなこと、
できる限り自宅で過ごしたいっていう、うん、気持ち希望をね叶えてあげるっていうことなんですけれど、
はいはいはいはい、
そう、緩和ケア研修会でですね、
はい、
どこで過ごしたいですかっていう、はい、そういうまあ、国がとかが取ったアンケートですね、まあ、自宅で過ごしたいって思う方が3分の2ぐらいいるけれど、実際そうできない人が3分の2ぐらい、ただ当時僕はですね、いや自分だったらそれは大学病院でそのままいるだろうと、
はいはいはい、
まあ、なんでかというと自分の場合はずっとそこにいるから
そこが自宅なんですね、
そう、家よりも長くいる場所なんで、はいはい、別にここで死ぬのは何もと思ってたんですけど、
はい、
ただ一般の患者さんから言えば、はい、そんな状況ってないわけですよね、
なるほどなるほど、はいはいはい、
まあ、そういう研修会でそういうことを話しててですね、いや普通の人はそれは病院なんか痛くないよな、
はいはいはい、
っていうのをもう絶対病院行きたくないって人も何人も見るわけですよね、
はいはいはい、
まあ、それで家でそういう患者さんを見ていたらですね、
うんうんうん、
まあ、意外となんていうんですか、僕ナラティブって言葉があって、
はいはいはい、
それあんまり好きな言葉ではなかったんですけれど、はいはいはい、まあ、やっぱりエビデンスベースドメディスンって言われる、うんうん、できる限りやっぱり医者は治療するべきだっていうのがどっか頭の中にあったんですけど、永遠に生きる人はいないので、どこかでまあなんていうんですかね、落とし前っていうかそれをつけていかなきゃいけないんですけれど、まあ自分がそうやってこう時間を一緒にこう過ごしていくとですね、さあ、まあずっと生活するわけじゃないですけど、毎週会ったりいろいろまあご家族の話したり、そのご自身の過去の話とか、はいはい、まあ、お孫さんの写真見て話をしたりしてると、まあ、こうやって最後まで時間を過ごしてあげるってことができるのかなと、あ、まあ、これも一つの医療だなっていう、
あ、なるほど、じゃあそこをすごく重視されてるみたいな、はい、あと医療スタッフの方に向けて顔の見える関係みたいなこともホームページに書いてあるんですけど、ここら辺ちょっと
これも大学の先生によく言うんですけど、はい、そういうのって多分わからないと思うんですよね、
あ、はいはいはい、
地域で在宅医療、はい、訪問診療に関わってる方っていっぱいいてですね、うん、もちろん介護の方もいますし、
はい、
特に在宅医療だと訪問の看護師さんってすごく重要だと思うんですね、
はいはい、
であとはそういう行政としての地域包括システムっていうのがあって、地域包括支援センターっていうのが各地域にあってですね、
はい、
まあ、そういうところの人たちと、はい、まあ、自然と勉強会があったり、うんうんうん、地域だとちょっと顔合わせるようになるんですね、
はいはい、
大学の連携室の人とかも顔合わせるようになりますし、そういう中でコミュニケーションが取れてですね、
うんうんうん、
まあ、僕らも患者さんを紹介された時にここの訪問看護師さんに見てもらいたいとか、はい、まあ、訪問看護師さんからこの先生に見てもらいたいっていうつながりがどんどんできてきてですね、
あ、なるほどなるほど。
で特にうちはあの 看護スタッフが結構充実してると思ってるんですが、あ、うん、あの看護師同士でいろいろ訪問の看護師さんとか、うんうん、地域連携の看護師さん同士とかですね、
はいはい、
まあ、あのやり取りをしてですね、患者さんの情報とかですね、
はいはい、
患者さんの情報って病気だけではないんですよね、その家庭の状況だったり、
はいはいはい、
そういうこともやっぱり含まれてくるんですよね。誰があの主介護者かとか、
はいはいはいはい、
家庭のそういう状況や環境っていうのがすごく重要になってくるので、
はいはい、なるほど、
すごいですね。この家庭を見てるからこその言葉がたくさん聞けましたね、
はい、
ここまで前半では小林先生ご自身のことですとか、あとはその看取りでなぜ在宅医療に進まれたかというのを伺ってきました。後半ではその具体的な内容ですとか緩和ケア脳卒中の診療などについて先生の考える在宅医療の今後を伺えたらと思います。在宅医療コム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。
立川
立川医療介護福祉の現場にまつわるリアルな声をお届けするコーナー、声で伝える在宅医療。今週は医療法人良人会ホームケアクリニック田園調布から院長の小林則之先生をお招きしております。後半は緩和ケアや脳卒中の診療など、あの小林先生の考える在宅医療の今後を伺っていけたらと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では先生のところの特徴みたいなところが3つぐらいあるのかなと思っているんですけど、まずはこの痛みのコントロールみたいなところをちょっとお話しいただけますか。
は
い、
そうですね、訪問診療って一番多い患者は、まあ、要は通院困難ということで、はい、どれが一番良かったとよく、まあ、その数値的なことは分かんないですけど、はい、一般的に認知症とか、まあ、高齢で肺炎っていう方を多く見てるところが多いと思いますが、はいはい、まあ、うちの場合はですね、僕が最初から緩和ケアをっていう、はい、いうことを言っていたので、
うんうん、
まあ、がんの患者さんの、はい、紹介が非常に多いですね。
あ、そうなんですか。なるほどなるほど。
あとはもう一つ、自分がやっぱり麻酔科医で痛みのコントロールということを、
うんうん、
まあ、そういうことを自分でも言ってるので、
うんうんうん、
腰痛がひどくて動けない、
はいはいはい、
膝が痛くて動けない、
はいはいはい、
今まで通院できてたのにできなくなりました。あ、まあ、そういう相談が多いですね。
あ、なるほど。じゃあ具体的にどういうことをやられてるんですかね。
まあ、うちの特徴としては家でも、まあ、神経ブロックということをやったりすることはあります。
それ以外何かございますか。
それ以外はまあ、がんの患者さんですとやっぱり医療用麻薬のコントロールが第一になってくると思うんですけれど、あ、はいはい、まあ、ドクターでもやっぱり医療用麻薬の扱いに慣れてない方とか、まあ、やっぱりどうしても、
はい、
まあ、患者さんもやっぱり偏見があったりするケースって多いと思うんですね。ただこの緩和ケア研修会もずっと20年ぐらいですかね、十、うんうん、何年、はい、大学とかそういう病院でやってるわけですけれど、だいぶその医療用麻薬への、理解っていうのが、
はい、
そういう活動を通じても広まってるんではないかと思います。
なるほど。じゃあ患者さんにとってこうなんか先生に見てもらうことでなんか他とここが違うみたいなところって何かございますか。
痛みのコントロールならいろんな方法があるんで、まず相談をとありますね。もちろん、はい、例えばイメージって言うんですけどね、
はいはいはい、
連投資家でやる神経ブロックとかはご家庭ではできないんですけれど、
はい、
今簡易的にエコーを使ったりしてですね、
うんうん、
まあ、ある程度ご家庭でもそういう神経を狙って注射をするようなこともできるようになってきています。
なるほど、ありがとうございます。で2つ目がですね、脳卒中の方の後遺症への対応としていわゆる連縮っていうことに対応できているということなんですけど、ちょっとまず連縮っていうことからご説明いただけますか。
は
い、
これは麻痺が起きてですね、
はい、
動かさないでいると、
はい、
まあ、関節とか可動域が減ってですね、手が腕とか曲がってしま
って、
そうなるとですね、ご本人だけではなくてですね、
はい、
まあ、着替えたりそういうね、衣類の着衣とかにも問題が出てきますし、
はいはいはい、
まあ、介護でもいろいろな問題が出てきてしまいます。
うんうんうん、なるほど。じゃあそれをどういうふうにこう、
それはもともとボツリヌス菌、ボツリヌス毒素を使ってですね、
はい、
まあ、そういう 菌の菌床を取るっていうことがもう昔からあった方法だったんですけ ど、
なるほど、
はい、この20年ぐらいですかね、ボトックスという製剤、ボツレヌス菌をまあ安全に使えるような製剤ができてですね、
はいはいはいはい、
日本ですとどちらかというと今美容で先に広まった部分があるとは思うんですよね。まあシワを伸ばしたりですとか、ま
あ、
そういうことにも使う、もちろん応用として使われることはあるんですけれど、まあ腕とか足の拘縮に対してですね、
うんうんうん、
あと首の斜径ですね、そういう方なんかにも、はいはいはい、まあ、今ボトックスを使って積極的にね使って、まあ、もちろんその後リハビリが大事なんですけれど、
はいはいはい、
まあ、少しでも拘縮を和らげて、介護の方にも負担がかからないようにという
ですね、うんうん、なるほどですね。あと3つ目がですね、結構専門医の方が多いみたいな方があったんですけど、ちょっとそこもお願いします。
今は常勤医が4人いてですね、
はい、
神経内科ですとか、まあ、非常勤ですと呼吸器内科の専門医がいたり、 はいはい、あと同じ麻酔科の専門医もいます、
はいはいはい、
それから総合診療科の専門医も。
なるほど、じゃあ幅広い疾患に対応できるみたいな、
はい、
なるほど、そんな感じですね。ありがとうございます。じゃあ今後の展開として、何かこうエリアを広げていくみたいなことを考えられるんですか？
そうですね、うちはですね、大田区でも世田谷区とか目黒区に近
い
エリアなんですけど、
はいはい、
東京都の場合区割りでいろいろ行政も動くところがあるので、
あ、なるほど、
まあ、もちろんたまに世田谷や目黒からも依頼があるんですけれど、もう少し幅広い範囲で、
うんうん、
自分たちはまあ川崎とかにも近くにいるのでですね、うんうんうん、まあ、たまにご相談あるんですけれど、うん、少しエリアを広げられたらなと思ってます。まあ、あとですね、はい、わずかに少し外来をですね、要望があってやってるんですけれど、
あ、はいはい、
専門的な外来ができたらいいかなと思って、まあ、ちょっと分院を近隣の世田谷とか目黒区で展開できたらいいのではないかと今思ってます。
じゃあ今いろいろ探しているような
、そうですね、
感じでございますね、はい、なるほど。あと緩和ケアって結構こうもうそんなにお時間がない人というところだと思うんですけど、でもそこをこううまくこうコントロールすることでこう延命されたみたいなところあったような。
そうなんですね、はい、すごく不思議なんですけども、これは末期ですよと、
はいはい、
2、3ヶ月だと病院で言われて、その後引き継いだ患者さんがいるんですけれど、
はい、
もう何人かですね、
はい、
もう年単位で
延
命をされて、
はいはいはいはい、
本当にがんだったのかっていうね。
がんじゃなかったですね。
もう一回調べますかって言うんですけど、いやもう病院行きたくないって言うんですけど、ただね、もうやっぱそれが何年も経ってですね、いよいよ老衰かなと思ってくると、そのがんの数値ですね、腫瘍マーカーとか取るとまた上がってたりしてですね。
そうなんですか。
まあ治ってたわけではないんだよなと。ただ家でうまく生活できてるとですね、それぞれのがんの進行にもよるんですけれど、
はいはいはい、
本当に予後が、まあ、半年以内と言われた、まあ、そういう場合は末期がんっていうことになるんですけれど、
はいはいはい、
何人もの方が
何人もいら
っしゃるんですか？がんを忘れてるようなケース、最近もですね、
はい、
まあ、膵臓がんの再発で、まあ、半年って言われたって言って1年以上普通に生活してた方がいたり、あとですね、まあ、90代で肺がんなんですけれど、
はいはいはいはい、
結局もう5年見てるかな、まあ、数値はやっぱり上がってはきてるんですが、
はいはいはいはい、
ご家族にも説明したんですけども、これはがんで亡くなるか老衰で亡くなるかわからない、もうこの間100歳を迎えてです
。
ただ偶然ちょっと肺炎を起こして入院されたら、まあ、しっかりまだがんは
そうなんですか、
あるんだなっていうのを確認したっていう、
ね、じゃあ先生が考えるその要因って何ですか？
多分ですね、
はい、
免疫力とか、
はい、
普段通りの生活ができることが一つ大事なんじゃないかと思うんですよね。
在宅ならではみたいな、はいはいはいはい、
まあ、それ病院行ってもやることもないし、
へ、
何もできないんだけれど、
はいはいはい、
普段通りの生活ができてれば本人も忘れてしまうようなことが
あります。あ、なるほど。じゃあその中でその患者さんに接する上で先生がこう気をつけてるというか、こうなんか考えてることって
あります
か？
もう何を食べてもいいですし、
うんうんうん、
普段通りの生活をしてくださいって言うんですよね、
はいはいはいはい、
何かあったら僕らがいつもフォローしますと、何かあったらいつでも連絡くださいって言っていつも会ってます、
はいはい
はい、もちろん定期的にね、採血をしたり、まあ、血液検査したり、そうやって見てはいるんですけれど、うんうんうん、それでもまだわからないことも出てくるんですよね、
なるほど。 でその中で痛みのコントロールもして、
そうですね、
で好きなことをすること
で、やっぱり痛みがあったり、まあ、不安要素が強いと当然免疫力も落ちるんだと思います。
なるほど、ありがとうございます。では、まあ、リスナーの方にメッセージを。
今日は、まあ、FM 立川ということで、はい、この地域までは僕は来れないんですが、はい、まあ、地域にそれぞれやはり訪問診療で頑張ってらっしゃる先生がいます。でぜひあのご自分ではなくてもご家族の方とか、うんうんうん、知り合いの方でそういう治療が必要になるという方がいたらですね、
はい、
ぜひ訪問診療というものをあの今いくらでもネットでも検索できますし、はい、いろんなところで相談できます、はい、例えばあの、まあ、若い方ですと介護保険にも入ってないんですけれど、うん、あの地域包括支援センターっていうのがそれぞれの地域にありますし、はい、うんうんうん、そういうところで相談をしていただければ、はい、きっと皆さんの、に添える訪問診療のクリニックや、はい、あの訪問看護師さん、うん、ケアマネージャーさんが見つかるんではないかと思ってます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ここまで医療法人良心会ホームケアクリニック田園調布から院長の小林紀之先生にお話を伺いました。先生お忙しい中本当にありがとうございました。
いや、こちらこそどうもありがとうございました。